ございます。おはようございます。13分聞くだけでできる集客しないで売上9倍営業法、インタビュー役の秋田俊也です。営業コンサルタントの木戸和俊さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいいですね。いや前回の小心者の不動産屋 K さんのお話、
はい、
なかなかこうチラシの反応率も落ちて、でなおかつお客さんが本音を言ってくれない、
はい、
で営業トークを知りたいということだったんですけど、まあ渋々、あなたやったらやりましょうというところをステップ1で作って、ステップ2でまた渋々こういろいろ言いながら手渡しをして、
はい、
心配だったお客さんに会いに行ったら、はい、実はそのお客さんが笑顔で出てきて、Kさんありがとうと言われて、生まれて初めてこう不動産やって人に喜ばれる仕事なんですね、っていうこう気づきがありましたというところで終わったんですが、でその気づきで木戸さんはもう、あこれはいけますねということで、今日のその後のチラシの反応と秘密をお聞きするんですが、それで今日のタイトルは寝ずに考えました。
はい、
営業トーク不要になった反応 1.5 倍チラシの秘密はと、
知りたい
ということで、そこを木戸さんにこう、お話ししていただこうと思いますので、
よろしくお願いします。
はい、それでその木戸さんがその喜ばれたということからこう、木戸さん自身のなんか気づきがあったということですけど、それはどういうことをこう、
そうですね、一番がそのうまくいくことっていうのは、お客さんだけが喜ぶことでもないし、売り手側の社長だけが喜ぶことでもないし、やっぱり双方に嬉しいことというのが機能すると思うんですよね、
お互いに。
そうですね、それがまあ認めの三原則の一番最後 の、あの認め合う、みんなが豊かになる認めだと思うんですよね、それがそのお客さんに喜ばれて、それで初めてその仕事の嬉しさを、感じたっていうのはまさにの、認めの状態じゃないですか。
あ、それがそうなんですね。はいはいはいはいはい、
はい、こういう3段階目の認めになったものっていうのはね、やっぱこう誰もが共感するんですよね。やっぱこうお客さんもそういう仕事に喜びを感じてる人からね、やっぱせっかく買うんだったらね、そういう人から買いたいじゃないですか。
なるほど、お客さんの喜びだけじゃなくて、その営業の人もそれを喜ぶっていうそのこうとこなんですね。
そうなんですね、それで、これはもういいね、チームができるんだなって、できるだろうな、できるなというふうに思ったわけなんですね。
それで実際そのどういうようなこうチラシを具体的に作られたんですか。
そうですね、まず今こうね、前回話したことをそのままチラシにね、書きましょうと。
あ、この、どっからを書くんですか。この
まず、お父さんから、お父さんがね急に亡くなって不動産屋さんの後を継ぐことになりました、そっからの話を全部ね書きましょうと。
飯を食うたびに渋々仕事をしてたとか、
あ、もうその本音の部分も書い
てある。もう書いてあるんですね。
実はお恥ずかしい話、志があって仕事をしたわけじゃなくて、お父さんとこういうことがあって、それでもう渋々ね、この仕事を始めました、正直にお話ししますと、そういうこと書きましょうと。
もう全部そこがじゃあ、そのあからさまに正直に、
そうですね、
その嫌だったことも全部書いちゃうんですか。
そうですね、で生年月日もね、うんちゃらこんちゃらですと、何年何月生まれのうんちゃらこんちゃらですと、もう生年月日も書きましょう、生年月日まで書くんですか。いや、なんか悪いことしないですよ。いや、悪いことしないですよ。いや、なんか恥ずかしいなとか言って、いや書きましょうと、恥ずかしいのは全部書きちゃいましょう。
なるほど、それは どういうことでなんですかね。
まあ、やっぱりその人が何歳かっていうのも、その人の一部が分かるだけでも安心するじゃないですか、こうね、なんか20 20歳ぐらいの人なのか50歳ぐらいの人なのか、こうやっぱり分かんないことがいっぱいありすぎるとね、共感もできないじゃないですか。
じゃあもう全部その、要はあなたレターと同じように、さらけ出す。
そうなんですね、
隠したいと、ちょっと隠したいと
思う。そうですね、もうこの仕事をやりたいとは全然思いませんでしたとかね、そういうのも書いちゃいましょうと。あ、それも書くんですか。
書けましょうと。
書きましょうと。
で、その書きましたと、で、その後その、シングルマザーの方とのお話も、
そうですね。それで、まあそんな私があるお客さんとの出会いでね、仕事に対する考え方が180度変わりました。
なるほど、変わりました。はいはいはい。
まあそれがあのこうこうこうでこういうお客さんのうちに、ね、ちょうどお伺いした時に、あのいや本当ね、Kさんのおかげでね、子供がこんなに喜んでね、友達もいっぱいできてね、本当にいい家をね紹介してくれていただいて、本当ありがとうございますと。感謝されました、この時初めて私は、あの不動産屋さんってもう本当その、人に喜ばれる仕事なんだと、私の考え方が180度変わりました。これからは本当あのそういったもっとね多くの人に喜ばれる仕事をね目指してやっていきたいと思いますと、そういうストーリーをチラシに書きましょうと。
最後そういう決意まで書くんですね。
それで商品も、あのまあ、不動産屋さんですから中古物件がもうね、もういっぱい乗っかってるじゃないですか、どれか1個引っかかればいいみたいなね、それも1個にしましょうと。
え、1個だけ紹介するんですか。
もうそのいっぱい物件を載せるのは他のね不動産屋さんがやってることだから、 K さんはもう1個だけにしましょうと、物件1個だけにして、で、まあ、誰にというのもまさにそのお客さん、シングルマザーの方なので、もうシングルマザーのための不動産屋さんですと。
あ、もうシングルマザーのための不動産屋さんっていうことを歌っちゃったんですか。
はあ。でその物件も、まあ例えばその築何年だとか、まあそういうようなことはまあ、不動産屋さんみんな書いてるじゃないですか。まあ、そういう書いてるのはもう当たり前でね。そうじゃなくて、なんでシングルマザーの人にこの家をおすすめするのか、それは例えばまあシングルマザーですから、あの仕事とかもね、あのしながらで大変なので、あのやっぱスーパーはやっぱ5分以内にあるのがね、私はいいと思ってんですと。でここは近くにスーパーの何々があって、西の方に行けば何々があってと、そういった意味で立地条件的におすすめしますと。であとシングルマザーですから洗濯物もね、朝出したらこう途中で戻ってくることもできないので、それでこのうちはあのテラスがあって、その屋根がねちゃんとあるんですと。屋根があれば多少の雨でもね安心して洗濯物干せますよねとか、そういうようなシングルマザーのための住宅を紹介する、そういうことしたんですね。
かなりこの K さんそれに対して抵抗はなかったんですか。
そうですね、最初はね、いくにするんですか、こうやって、いくにしましょうと、いやだって K さんあのすごいね、一個だけだとなんかちょっと売れないんじゃないですかとかね、あの反響がないんじゃないですかとか言うから、いや K さんね反応がないわけです
よ。もう今ね、
いや反応がないんだったらあのまた同じことをやってね、反応がないよりかは違うことをやってね、あの反応があるかないかね、試しましょうよと、で反応がないのをずっと巻いてたわけじゃないですか、同じ反応がないんだったらまあいいじゃないですか、っていうふうに口説いたんですね。それでしぶしぶ分かりましたと。ただこう実際にそのチラシがね、完成していく段階で、木戸さんあのあともう物件2個だけ載せませんか。いやあの1個ですと。
可愛かったですね。
いややっぱりいざ載せるとなるとね、1個じゃいくらなんでもちょっと心配なので、木戸さんあの2個で勘弁してくれませんかって。いや勘弁できません。そうなんで1個だけポーンと載せました。
あとその、シングルマザー専門の不動産屋さんって聞いたことないじゃないですか。
そうですね。
それは、こうかなりそれも抵抗なかったんですか。
いやもう木戸さんやっぱり絞り込みすぎじゃないですか、その人はやっぱすごい心配しましたよね。
ですよね。
だから K さんね、反応ないんですよね。反応ないんだったらいいじゃないですかと。一回やってみましょうよ。
やっぱそういう意味で言うと、このいや話自体はすごく反応あるかどうかは別として、そのシングルマザーの方のためにこう、いろいろ一個の物件をってすごくいいなと思ったんだけど、やっぱり、ここは誰にっていうふうに、お客さんよくおっしゃるんですけど、向けてこうやっぱりチラシも作るっていうことが大切なんですか。
そうですよね、やっぱりそう今の話っていうのはそのストーリーとの一貫性もありますよね。そこにやっぱりあこの人はやっぱこういう人に役に立ちたい、人の役に立ちたいと、そういう気持ちでこの仕事をしてるんだなっていうのがそこで伝わるわけじゃないですか。誰のために、シングルマザーのためにっていう、誰には見えて
伝わりますね、
見えてないとそれが伝わらないですよね。だからマーケティング的な絞り込みだとか、そういうことではなくて伝わらないんですよね。私はこういう人のために不動産の仕事をやってるんですっていう、不動産の仕事をやってるのはそれは分かりますって言わなくてもね、でも誰のためにっていうのはちゃんとそのメッセージを伝えないとね、
なるほど、
分からないわけですよね。
それで自分をオープンにしながらこうお父さんのことも話しながら、なんでこの仕事をしてんだっていうのがこう、伝えるようにな
る。そうですね。
なるほど、
はい、
それで実際そのチラシを配った結果っていうのはどうだったんですか。
そうですね、反応率がですね、1.5 倍になったんですね。
1.5 倍に、
増えたんですね。
ほうほうほう。
それでもう一つはそのお客さんが、あの前と全然違うお客さんが来るようになったんですね。
前と違うお客さん、
前はですね、まあならないチラシでもこうやっと来てくれたお客さん、あのまあ不動産屋さんですから、そのガラス張りなのでお客さんがこう入っ近づいて入ってくるのを見えるんですよ。そしたらお客さんはやっぱりね、ここ大丈夫なのかなと、心配そうな顔をしながらお店に入ってくるんですね。
機嫌な感じ、
でカウンターに座りますよね、こう喋らないんですよ、なんかね。
それで本音が出てこないって、
それでまあ本音を出すために営業トークをね、あの引き出す営業トークを知りたいって来たんですけども、それがチラシ変えたんですね、もうガラスの向こうからニコニコして、あの近づいてくるのが分かるんですね。
ニコニコ
ニコニコしてるお客さんが、
あっという間に
ね、それで椅子に座って、でそのケイさんの顔を見たら、またニコニコして、
またニコニコして
チラシと同じだみたいな。それでお客さんがこっち何にも言ってないのに、ベラベラベラベラ喋り出すんですよね。
お客さんの方が、
お客さんの方から、聞いてもいないのに、
聞いてもいないのに、
いや私ね娘がこうでこんなんでね、こうなんでこういう、それでちょっとこういう物件探してるんだけどと、営業トークがいらなくなっちゃったんですね。
あの方売れなくなっちゃいますね。はあ。営業トークが不要になっちゃって、それはでもすごいですね、
こういう風なことがありましたね。
そういう意味で言うと今日のところの、まあ、お話のポイントっていうのをまとめると、どういう風に一言で言うとあれですかね、
このステップ3、ではなくて、
の流れの中でこの、この K さんの話っていうと
どういうポイントという
の、その、
ま
あ本当は物件の良さをこう、
訴
えるのが不動産屋さんじゃないですか。それな、何がこうあれなんですかね、伝わったんですかね。
まあやっぱこう誰に住んでほしいかっていうね、やっぱ誰のための家を提供しているのかっていうことをちゃんと明確にしたっていうところですよね。
その誰に伝えたいっていうのと、私がなんでこの仕事をしているのかっていうことをあからさまにこう正直に書いたんで、
そうですね、
それがこう伝わったということなんですね。
で面白いのが、確かにシングルマザーっていう本当に絞り込みすぎぐらい、絞ったものなんですけども、メッセージが伝わると、そうじゃない人からの電話かかってくるんですよね。私あのシングルマザーじゃないんですけどいいんですか。ああ大丈夫ですよみたいなね。
やっぱ 人柄が伝わったんですかね。
そうですね、まあ全然本当やっぱり関係ない人からこう電話がこうかかってくるんですね、
それでやっぱりこの今まで全く不動産屋さんでフォローもせず、売ったきりでこう新規ばっかりで、いたのが、やっぱりお客さんと接点をあなたレターを作って手当たりしたことで接点が持てたっていうことが、
そうですね、あのやっぱり全てのヒントは既存のお客さんにあるんですよね。
既存のお客さん
に、 やっぱりこう K さんの場合もやっぱ既存のお客さんと会ったことでね、そういうストーリーが生まれたりだとか、実はそこに既存のお客さんの中にね、あの別にまあ集客しないでっていうタイトルになってるのでね、集客したらダメですよってことじゃなくて、あの既存のお客さんにヒントがあるんですよってことを言いたいですね。そこにフォーカスして、あの日々の活動をしていくと、新規集客も今の計算みたいにうまくいくようになるんですよ、
はいはいはい、営業トークも不要になってると。
そうですね、
はい、はい、じゃあ今日は、小心者の不動産屋計算が最終的には営業トーク不要になった反応 1.5 倍のチラシをこう実際は出すようになりましたというお話でした。
はい、
はい、次回はですね、
はい、
こうまた同じような事例で、
はい、
リフォーム会社の方のお話を、
はい、
2回に分けてさせていただきたいと思いますので、
はい、ありがとう
ございました。今日は、
はい、
ありがとういい話ありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは、
はい、
さよう
おなら。